日本人の特性を生かしてですね、日本人がこれからも技術立国でいくと、まあ、いうことはですね、まあいいんじゃないかと思うんですね、政策として。なぜかと言いますと、やはり日本人はちょっと商売としてはですね、ずる賢くないっていうか、嘘がつけないっていうかですね、だから長い間で地味な商売はいいんですけども、ビジネスだけでやるってことになりますとね、やっぱり冷酷な人たちがいるんですよ。それもアングロサクソンを中心としてはですね、嘘をいくらでもつくと、それから企画なんか作っちゃってですね、それで世界を席巻するとか、それから金融システムを作るとか、まあ、こういうのはアングロサクソンユダヤ人にはちょっと日本人はやっぱりかなわないんですね。中国人も結構ビジネスはうまいんですよ。それから決断力がありましてね、それで決断力の必要な技術分野ではやっぱり日本はダメなんですね。例えばその一番大きいのが化学産業ですね。組み立て産業っていうのはあまり規模っていうのは関係ないんですが、化学産業っていうのはもう規模だけで決まるところあるんですね。ですから日本の経営者っていうのはですね、年産で5万トンとか10万トンぐらいの工場を作るのはいいんですが、50万トン100万トンっていうのをどさっと作るとなるとですね、これは中国人、ヨーロッパ人、アメリカ人にかなわないんですよ。で、化学工業が日本でもう一つ世界一になれないのは規模の産業だからなんですね。だから IT 関係の IT の技術つってもですね、技術を作るのは日本人はうまいんですけれども、 D ラム、これはまあ、産業の米と言われるんですけども、 D ラムなんかのみたいに量的なものが問題になるとですね、日本は台湾にも勝てないんですよ。台湾とは基本的に中国人なんで、中国人、ヨーロッパ人、アメリカ人にはやっぱりかなわないんですね。ですから日本の場合やはりですね、日本の技術立国っていうのは規模だとかビジネスとかシステムとかいうんじゃなくて、技術そのもので勝負できるっていうもんだったらですね、日本は世界で1位になれるんですね。それから芸術も、日本の芸術っていいんですけどね、若干平面的なんですね。その意味で世界に衝撃を与えるってことはできるんですが、芸術自体で世界を制覇するってのはやっぱり難しいんですね。ですからまあ漫画のようにですね、技術がかなり、先に立つものは日本はかなりいいということが言えるんですね。まあ、その意味ではやはり日本の場合はですね、技術そのものが勝負を決めるようなところで、やっぱりそこに力を注ぐっていうことですね。ですから D ラムは負けまして、化学産業も負けて、まあ量的な関係で一番勝ったのはやっぱり鉄鋼産業なんですけども、鉄鋼産業が勝ったのはオーストリアの LD 法の導入の時に、日本の技術のレベルがちょうどいいところにあったっていう、まあ、ちょっと偶然がありましてね。それから鉄鋼技術のは非常に技術自体が重要なんですよ。大規模技術のように見えて、ノウハウだとか細かい技術が極めて勝敗に影響を与えるような生産なんですね。その意味で鉄鋼、自動車、電子産業っていうところが日本の中心的になってきた。それで化学産業みたいに比較的量的な関係が重要なものは技術としてはダメなんですね。でこういったものをこれまで政策として自民党が議論してきた時はですね、何でも先行すればよかったという、高度成長時代は別にしてですね、やはり1980年ぐらいからやっぱり自民党の政策ではうまくいかなかった。これは自民党が悪いというよりかですね、政策を立案するのが官僚だったり、それから経営者だったりしたんですね。やっぱり技術は技術者のトップ、技術者のこうなり名を遂げた人のアドバイスで国の政策をやらなきゃいけないということなんですね。で原則が2つありまして、1つは60年、技術は60年なんですね。これはもうどうしても仕方ないんですよ。技術というものはですね、リニューアルしていきますから、世界である技術が成立して、その技術が、世界で、繁栄のもとになるのはだいたい60年なんですね。まあ、60年もですね、最初の30年が先進国が利益が上がって、残りの30年は 開発途上国が利益が上がるって感じなんですね。例えば最近いろいろな問題になった尿素なんていうのはですね、これはまあ昔日本がですね昭和の初めに活躍した分野なんですね。ですから今ではもう尿素の製造っていうのはもう、開発途上国でやってるわけですね。ですから尿素不足は何で起こったか、開発途上国の生産が止まったからだと、まあ、こういうふうになるんですね。これは昔だったら昭和電工とかですね、まあ、そういった古いところがですね、日本の古い科学技術がやったところなんですね。ですからこの60年というのはよく分かっててやっていかなければいけない。だからまあ60年が80年だったりすることあるんですが、アメリカの自動車産業もですね、やっぱり60年ぐらい経ちますとね、なかなか国際競争力には勝てなくなるわけです。だから技術は古びていくと。だから技術政策っていうのはですね、常に新しいものに向かっていかなきゃいけないんですね。ところが難しいのは、例えば IT 技術、 IT 技術のハードの方の初期的なものは日本が大成功を収めましてね、80年代非常に良かったんですが、90年に変な環境なんていう問題が出てきてですね、 IT が潰れてしまって、1995年頃に IT ハードは、 IT ソフトはアメリカですね、 GAFA と言われる Google とか Amazon だとか Yahoo なんかが、 Facebook っていうようなところが栄える。 IT ハードは中国がやって、日本は全部蹴落とされるっていうようになったわけですね。これは政策の間違い、大きな政策の間違いで、まあ、環境運動家っていうのは非常に反省してもらわなきゃいけない。架空のことを言ったら国はダメになるという一つの例ですね。ところが今間違えそうになってるのが、ものづくりというのに日本の技術が優れているということじゃないんですよ、実は。これ難しいんです。日本はものづくりなんですが、ものづくりっていうのはハードとソフトと両面あるんですね。これは奈良の大仏でもそうですし、鉄砲技術もそうですし、それから日露戦争もそうなんですね。それから、ジャパンアズナンバーワンもそうなんです。ものづくりというのはその中身がですね、本当にものづくりという言葉がこうなんかこうトンテンカントンテンカン、こう鍛冶屋が叩くような感じがするったらダメなんですよ。ですから IT がそうですね、 IT の非常に線幅の小さい複雑なものと、それを動かすソフトですね、これが相まっていいんですよ。それでこのものづくりのそのソフトとハードをプラスしたやつに優れているのが日本の男性なんです。日本の男性はね、機械電気設計が強いんですよ。設計ってのはソフトですけどね、この機械電気設計が強いってことはどういうことかつってると、 IT ですとソフトとハードなんですね。でこれをものづくりという言葉に騙されてですね、日本の中小企業が手先の勝負っていうのはやっぱりこれからは全くダメです。やっぱり自動機械なんかを使った、まあ、例えば典型的には例えば自動運転自動車、まあ、これはソフトの塊みたいなもんで、むしろハードじゃないんですよね。ハードは、モーターがついてて、モーター制御装置がついてて、小さな車がつくわけですから、これはハードというよりかはソフトなんですね。今の車はハードそのものですね。ディファレンシャルギアなり衝突防止フレームといったですね、ハードそのものなんですね。ただこれが電気自動車になり、かつ全自動運転になりますとソフトになりますが、これはハードの分類に入るソフトなんですよ。難しいんですけど、だからこれをものづくりと言ったらいけないんです。中小企業ものづくりという概念にとらわれてるといけません。日本の中小企業は非常に優れているので、大企業重視じゃなくて中小企業重視でいかなきゃいけないんですが、そのいわゆる IT のソフトはものづくりの中に入ってるってことなんですよ。だからものづくりっていけないですね。なんかこうちょっと違う言葉を使わなきゃいけない、新技術づくりって言った方がいいんですかね、なんかそういうものに変えないと間違います。つまり単なる技術立国でも 大雑把にやっちゃいけないってことですね。これからの技術政策は60年の問題とソフトハードの融合の問題、この2つに重点を置いてよくよく検討する。つまり政策の3段階ですね。まず最初は、研究会を十分にやるってことですね。オープンな研究会を十分にやる。そして具体的な政策を立案するときには、 今までのような審議会だとか、いわゆる偉い人を呼ぶんじゃなくて、本当に実力のある人を呼ぶ。そしてそれの実態を担う人が、中小企業を中心とした技術を作っていく。この3つがですね、日本の技術立国を成功させる政策であると、まあ、いうことが言えますね。ただ今ですね、産経はいけないとか、明治時代はですね、日本が技術立国で行かなきゃいけないってことははっきり分かってましたので、大学を卒業して、技術に行った人は、事務屋さんよりか平均給与が 10% 高いように国が設定しました。そういう政策、そういうのが政策というものであって、日本を成功に導く政策を取らなければいけないということであります。